はい、皆さんおはようございます。前半の賛美を、してですね、今、神様にその心をですね、もう一度こうチューニングしてもらってですね、神様の方に心を全部を向けるということができる時間だったと思いますね。で、賛美は、このメッセージの前の前座でもなくてですね、で、また賛美をしているうちに人が集まるやろう、そういうものでもなくて、賛美はもう神様に捧げるもので、もう自分と神様のその関係ですね。そのためにこの賛美というのは、神様が私に何をしてくださったか、感謝を捧げるその時ですね。で、賛美することによってまた、1週間こう歩んできてですね、いろんな、この、まあ、言える社会、この世での、神様以外のものを見てしまって、心がどうしてもこうそっちの方に向いてしまうというかですね、その中を歩んできたので、もう一度神様の方に心を向けるという、そういうことも賛美することによって、その神様がもう一度引き戻してくださるということを期待できるものと思いますね。で、今日のメッセージはですね、快適でない環境が成長につながると。成長、私たちしたいんですけども、成長とともにまた、それが祝福と感じることができるものですね。で、これはですね、先週金曜日に、私たちは銀座でフレンズ初めて行ったんですけども、ロプのメッセージの中でですね、成長のための8つのポイントということで語ってくれたわけなんですけども、この6つ目のポイントにこのタイトルはあったわけですね。で、初めての、まあ、東京でのフレンズに向けて、私期待してたんですけども、現場でも、新井さんという方ですね、もともと向こうで仕事されてて、で、事務所持っておられて、そして、福音に出会って、本当にこう変えられて、一瞬にしても、もう神の器になったような、そんなパッションのある方だったんですけども、本当にその銀座でフレンズを、まあ、交わりを持つということを非常に楽しみにされていた。そしてもう一人、伊達さんという、神戸から向こうに行って仕事されている方が一緒にやってくれてるんですけども、非常に祈ってですね、備えてくださっていたと。で、まあ、初めてなもので、どういうスペースなのか、そしてどういう人が集まるのか分かんなかったんですけども、私たちはまずこう、その日に来る必要のある人を送ってくださいと。で、人数ではなくて、必要のある人、来るべき人を導いてくださいと祈ってみましたので、多分まあ20人ぐらいかな、スペース見たことないけど、多分20人ぐらいですので、賛美のシートも、20部用意していたわけですね。で、結構盛り上がってですね、最初用意するのに、まずパワーポイント、スクリーン、もう全部、もう完璧に揃えて始めたいんです、ですから全部揃えて送ってください言われてですね。いや、現場見てからしましょうということでね、ちょっとずつ行きましょうというね、結構、すごく向こうの、東京では盛り上がっていたわけなんですけども、で、新井さんが、その朝にですね、ふと気がついたのは、椅子がないということです。で、慌ててレンタルを20個しましたので、で、20個だったんですね。20個されて。で、スペース的にはここよりもちょっと小さいところだったんで。で、実際に集められたのはちょうど20人だったわけですね。で、僕も月に一度昔仕事をしてた頃は東京に行ってたわけなんですけども、あの頃はもうバブル終わった後ですけども、トヨタの次の真珠の会社で仕事していまして、月に1回、入札というのが東京であったんですね。ですから商品を持って、こう東京に行くという、そういう仕事をしてたんですけども、月に一度、商品持っているときはセキュリティの問題がありますので、グリーン車で行きます。人間だけやったらグリーンじゃなかった。商品があるときはグリーン。で、個室であるときはもう個室にそれを入れてですね、で、ロックして、そういう、まあ、そういうことでグリーン車を利用してたんですけども、出張するときにはいつもこの快適さというのを追求するわけですね。で、 今回、久しぶりに東京に行くことになりましてですね、暑い時ですので、できるだけこう身軽に行きたいなとかですね、快適に行きたいなとか。で、東京なんで、もう今回は仕事じゃない、仕事じゃないことないな、昔の仕事じゃない、ないので、そんな引っ張って歩くようなものも持たずにですね、できればアタッシュケースでこうスマートに行きたいなって思ってたんですけども、向こうから連絡があって、賛否どうしましょうかって、賛否は必要、絶対にこれはもうね、欠かしてはいけないもんね。じゃあ、伴奏は誰がするってなりました。伴奏、ギターが1本でもあれば大丈夫ですね。ギター誰が持ってくるってなりました。ギターありませんだね。ギターがない、弾く人もいない、自分しかいないわけですね。そこでかっちゃんにギター必要が出てきたって、かっちゃん小さいいいギター言おうとするんですね。それ貸してくれるかなということで。でも今、天板が外れてしまっててですね、修理の必要があるということで、じゃあやめとこうかと。そういうわけで、自分の持っている一番、軽い、極力軽量化を図ってですね、ケースの中全部中身出していくことにしました。でも、その時思ったのはですね、この格好で言ったんですけども、最終的にアタッシュケースで行く予定が、ギターを捨てたろうて、って思ったのは、魂の仕事をするのに、何を思っていたのでしょうかとね。何をスマートを目指していたのかな。快適さを目指していたのか。これも結構快適だったんです、結構ね。この形でそのまま銀座も歩くわけなんですけども。よかったんですね。こんな形で行ったわけなんですけども。なぜ賛美は絶対に必要なのかと。で、そのためには、別にギター持っていくことには、その労力にはいとわないと。そういう気持ちになれました。で、賛美は神様にチューニングを、ここのチューニングを合わせるもんなんですと。そして賛美することによって、このそこの場所が祝福されて、こう精霊に満たされていくという、そのことを期待することができると。ですから賛美のためには労力は惜しまないと。そして御言葉にですね、詩編の100編4節、まず感謝しつつ主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえようと。今朝も賛美しまして、感謝しつつですね、主の門に、神様の門に入っていって、そして賛美しつつ大庭に、主の本当に大庭に入りましょうと。それはどこの場所でも同じわけですね。神様の用意されたその場所に入っていきましょう。賛美を持って、そして主に感謝して、1週間本当にしてくださったことを思い出して感謝しましょう。そして皆を褒めよう。プレイザーロード、主を褒めよう。ハレルヤというのは主を褒めようという意味ですね。そして102編の18節です。次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。新しく作られるためなんですね。今までの生活、今までの習慣、そこから解放されて、そこから出されて、新しくされていく、そのために神様を賛美しようと。ですから、新しくその始まったフレンズに期待をしている、皆さん期待してたと思うんですけども、そこでされる神様の新しいこと、そして集められる人々が新しく集められて、新しくされていくと。そして149編の一編に、ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、聖徒の集まりで主への賛美を。神様には新しい歌、いつも新曲という意味じゃなくて、心、新しい心でもって神様の歌を歌いましょう。そして聖徒、クリスチャンが集められるところに神様の賛美を捧げましょうと。そして私たち銀座に、フレンズに、銀座だけではないんですけども、フレンズに期待するのは、この使徒の働きの2章の47節ですね。神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。とあります。どのような人が集められるか分かりませんでした。でも、ノンクリスチャンかクリスチャンか、 それ鍵、あ、そういうのは関係なくてですね、神様に選ばれた人たちがこのようにして集められたというこのミーティングですね。で、久しぶりに僕も司会と賛美リードをしたわけなんですけども、もう行く前から非常に賛美の重要性をなんか神様語ってくれていましてですね、じゃあ何を賛美しましょう、どの曲を賛美しましょうという時に、まず選曲ですね、選んだのはですね、Draw Me Close to You なんですね。神様のもとに集まれて、そしてできるだけ神様に近づいていきましょう。神様によって引きつけられて、そして神様に近づいていきましょうという、そのことを何かこう伝えたいというのを感じましたので、その曲を選びました。そしてその賛美している時にですね、すぐにこの聖霊のスイッチが入ったようにですね、そこの雰囲気が変わったんですね。何が始まるんやろか、誰が来てるんやろかという、そういうような皆さん思いで、とりあえず座っとこうっていうような感じだったんですけども、賛美始めた途端に聖霊のその雰囲気、流れがポンと入ってですね、感じて、もう賛美しながら何の方はもうこう涙を流される、何かこう感動するもの、触れられるものはあったやなと、その時に思いました。重たいギター持ってきてよかったなと思ったわけですね。そして、その時に思ったのが、その快適ではない、その環境、状況も成長、まあ、自分の成長、参加した人の成長、そして祝福につながると、そのことに置き換えていくことができるんだなと感じたわけですね。で、その自分自身はなんかそういうなんかテーマを持っていてですね、快適か快適でないかという、何かそれをずっとこう心の中に動きがあったわけなんですけども、その時時点ではですね、ロブのメッセージ内容全然僕知らなかったんですけども、このようにして始まったんですね。そしてバイリンガルでやるということになって、向こうでこの新宿のシャロム教会の方が通訳ボランティアでしてくれたんですけども、非常にスムーズにやってくれてるんですね。で、初めて会ったような感じじゃなくてですね、ロブとの息も合ってこう通訳されてたんですけども、6つ目のポイントになってですね、アンカンフォータブルシチュエーションってなった時に、非常にややこしい複雑な通訳されてたのにですね、この言葉が出てこなかったんです。で、ロブがこっち向いて、アンカンフォータブルシチュエーションって言ったので、私のこの口でですね、快適でない状況って言わざるを得なかった というか、不思議にもですね、その時に、なんかこう、精霊働いてるんだ。あえてこの口で言わされてるなっていうような思いはあったんですけども、快適でない状況っていうのはですね、その人生が全てこうスムーズにいくと、何もこう学ぶものはないですよっていうね、そういうことで。そして、スムーズにいってしまうと人の痛みもわからないと。ですから、若い時の苦労っていうのは、勝手でも死なさいという言葉がありますけども、非常に今、若い方、いろんな苦労あるかもわかりませんけども、今の苦労はですね、将来こう役に立つものであるっていうのは言えるんですね。もうこんなしんどいわって言いたくなることもあるかもわかりません。何のこの意味があるんかなってわかんないかもわかりませんけども、将来非常に、時に言ってね、直接ドーンじゃなくてもですね、ありがあって今がある、そして今乗り越えることができるやなということはわかると思いますね。そしてですね、次はですね、ホテルもですね、近くの快適なホテルが与えられてまして、初め行くときに予算が、まあ、往復、新幹線の往復プラスホテルってなるとすごく膨らんでしまうので、こんな近くは無理やなと思ったんですね。銀座のど真ん中のホテルっていうのは、往復新幹線で3万円、それにまだプラス3万円ぐらいいるとなると、ちょっと大きいなって思ったときに、その新井さんがいい情報をくれまして、JR の東海の、そのパックがありますよと。で、検索していくとですね、ホテル合わせてプラス2000円で、ホテル合わせてプラス2000円で、グリーンにまで乗れると。もう思わずありがとうと思いましてですね、それで選んだわけなんですけども、 非常に、まあ、そこに快適というものが出てきているんですけども、まあ、そのホテルに行きまして、快適なベッド、快適なバス、そこで疲れを癒そうじゃないか、大きいお風呂だったんですね。ですので、普通に入ってたけど、実はあの耳にシャワーが入った、シャワーの水が入ったと言ってたんですけども、シャワーじゃなくて、実は風呂のタブが大きかったので、潜りました。なんか予感はしてたんですけど、耳に水が入ったらまずいよっていう予感があったんですけども、広かったんですよ、風呂が。で、まずズルズルズルって浮いたり沈んだりしてた。で、快適な思った瞬間に水が入ってですね、いっぺんに入ったので、こっちの水をこう出すと、こっちが入っていくとかね、どっちを取るかと究極の選択になっていたわけです。まあ、左を選んだんですけども、結局もどっちもダメだったんですけども、まあ、そんなことをしてしまってですね、耳がボーという状態になってしまったんで、この状態でこう明日、明後日も再出、神戸帰って自由化にも火曜日まで行けない。理由は分かっていた。掃除したら治るっていう理由は、ね、綿棒をつついても余計に奥に行ってしまうから、そんな状態で日曜日メッセージしないとあかんのに、朝も晩もベース弾かなあかんのに、ミュージシャンにとって耳は大事なんですって、ちょっとこのフレーズ言うてみたかったんですね、ちょっと、ね、その時ですね、朝起きてですね、土曜日はやってるわかもわかんない耳鼻科って思ってですね、フロントにお願いしてですね、一番近くのありますかって、ありますよって、ね、で6丁目にありますね、そこ1丁目だったんですけど、6丁目遠いかな、いや歩ける範囲って、で午前中に予定は実はですね、あの新井さんともんじゃ焼きを行く予定だったんですけども、新井さん急遽あの大阪で仕事を入ってしまったという、朝一番の新幹線で行かなければなりませんということでキャンセルになってしまうんですね。で私の予定はホテル11時にチェックアウトしないとダメ、新幹線は2時まで、その間はどうしようかって、で別に銀座の街うろうろ銀ブラなんかしてる場合はないしな、暑いしブランド物見てもなとかねと思ってたんですけども、その6丁目の耳鼻科に行くという目的ができましたんです。目的を持って道を歩くというのはまた違うんですね。ブラブラするとはね。そして、そのホテルの位置と耳鼻科の位置関係を見ながらですね、中央大通りというところを歩いていくとですね、何かこう、もうそこが自分のなんかこうテリトリー、エリアになってきたような感じがしてですね、三宮から元町に歩くあのような感覚で、ここにこんなのがあって、ここなんだって、ここがあって、そして、耳鼻科のビルの隣に、あ、ユニクロもあんねんなとか、左にスタバがあったなとかですね。そういうことを神様教えようとしてくれたのじゃないかなと。そこで、銀座でフレンズをしようというのであれば、その土地を知る必要はあるんじゃないかと。終わったからもうブラブラして時間潰すようなところじゃないんですよと。場所をちゃんとしっかりと見ときなさいよという意味で、そういう状況になったのかな。ですから、非常に不快な状況からそこを通らせてくれたという一つのまた恵みというか成長のところじゃないかなと感じたわけですね。そしてそのエリアを把握しましょうと。そして実際にあのいい先生で掃除してくれてですね、1年に1遍ぐらいした方がいいですよということですね。で診察券も作ってくれてですね、また来てねというね神戸からですね、ってね。でも、また来る用事、3ヶ月に一遍はあると思いますので、じゃあ、花粉症と風邪のシーズンだけ避けてくれたら空いてますので、って、そこまで教えてくれたんですね。じゃあ、また来ます、ということで。で、ホームドクターができてよかったな、と思いながら帰りながらですね。そして、以前よりもクリアに、時々こう喋っててもですね、ポンとこう聞こえにくくなることがあったりなんかしてたんですけども、いつか耳鼻科に行かなあかんなと思ってたんですね。神戸ではなかなか行けなくて、東京に行ってやっと行けたというか、まあ、そういうことで感謝しながらですね、歩いていたんですけども、そして、まあ、銀座の通りを、非常にクリアなサウンドを聞きながらですね、歩いていったらですね、この状況、いつも、まあ、この銀座といえばこの和光のビルが出てくるんですけども、 ちょっとこう写真撮ってみてですね。で、これちょっとあのセピア色にしてもらえるとですね、ポッと変えると、なんとなくこう、昔の日本の画用紙みたいな雰囲気になってきてですね、戦後、あの1945年の東京は焼け野原になりました。そして、リンゴの歌がこう流れてくるような、そんな雰囲気に思えませんでしょうか。で、この日本の戦後の話ですね、こう並木道子さん、朝の礼拝にふさわしい話題じゃないか。これ4時とか水曜日にしてもですね、多分分かれへんじゃないかなと思うんで、まあちょうどよかったなと思うんで、思うわけですけども、この戦後の焼け跡でですね、この、その重たい雰囲気からこう、みんながこの歌を聴いてこう解放されたと。で、こう敗戦によって憔悴しきった国民の心を癒される曲ですっていうことでよく紹介されるんですね。じゃあどんな歌詞なんだろうかと見たときにですね、赤いリンゴに唇寄せて黙って見ている青い空。ここまではいいんです。はい、次に。リンゴは何にも言わないけれど、人生功労師匠のあの、ぼよき漫才に出てくる。リンゴは何にも言わないけれどって。リンゴが喋ったら、やおやうるさでしゃないわーってね。そんなことを言うていたことを思い出してですね。リンゴは何にも言わないけれども、リンゴの気持ちがわかるって、ね、ちょっとクエスチョンなの。でもこの歌を聴いてみんなが励まされたと。心がこう癒されたという。クエスチョンなんですね。で、この歌を歌っていた並木さん自身もですね、家族が戦争で亡くなってしまって、でも明るく歌いなさいって言われて非常にこう悩んだんですね。で、歌いませんと。でもその時にその作者である作曲者ですね、万城目忠さんという方なんですけども、君一人が不幸じゃないんだよと。君が歌うことによってみんなが励まされるよというふうに言われて、そして心躍らせるような明るい歌声が生まれたそうなんですけども、私たちはですね、もう歌う理由が分かっているわけなんですね。誰に歌うのか、神様何をしてくださったのか知っているわけですね。そうじゃなかった人でさえそのようにして歌えて人を励ますこともできたって。私たちが歌う賛美というのは、もう神様に対して歌う。神様が私たちを完全に罪の鎖から解放され、してくださったという、そういう、その事実を知るときにですね、無理やりじゃないですね。心から歌うことができる。人に強いられて歌うんじゃないんですという、そのような種類の歌なんですね。ですので、私はメロディーも楽しむ、でもいいと思うんですけども、その歌詞ですね。神様が何をしてくださったか、神様をどう讃えるか、そのことを聖書はいろんな箇所で教えてくれてるわけですね。そして、生活の中に、日々の生活の中に賛美をずっと伴うということは非常に大事なことで、教会でこのように礼拝して賛美して、で、一歩外に出てしまうと、この世の価値観の音が聞こえてくるんですね。サウンドというか、耳に入ってくるわけです。そのことによって、神様に向いていた、その精霊との、この、アンテナがですね、ちょっとずつまた、こう、角度が変わる可能性があると。ですので、教会だけではなくて、家でも、自分の部屋でも、また歩いていても、電車の中でも、神様との関係をずっと保つために、賛美を一緒に伴いましょうと。今は良いものがあるので、そのね、MP3 とか聞きながら、その空間、自分との神様との空間をキープすることができるんですね。そして、タワーレコードはいいタイトル言ってますね。その、No Music, No Life, Songs。音楽がなければ人生がない。で、私たちは、ノージーザスのライフなんですね。そして、ミュージックも共にやって、人生を楽しむことができる。 で、僕は朝に、髭剃りながら NHK のラジオのニュースをかけてるんですけども、最近は衆議院の選挙の政見放送が入ってしまうんですね。だからニュース半分になってしまうんですけども、まあしょうがないのでそのまま流してるんですけども、この間は京都の立候補の人の政見放送がありまして、で、まあどんなこと言うてるかなって聞いてたら、肩書きはすごい立派だったんですね。京都大学理学部大学院卒業とか、どこそこのアメリカの大学でおって、どういう話してあるのかなって聞いてたら、最初に「私はマイケル・ジャクソンです」いきなり、ね「大丈夫かな? まず最初に歌を歌います」って、政見放送イントロどんなかな、また「ターンターンカターンター」って、自分で口で、口かえとかで、で、まあ、歌いはったんですけどね、その前に作曲って自分の名前言ってです、なんかこうラジオ体操の歌みたいな雰囲気の歌を、まあ、とりあえず歌いはったんですけども、で終わって、そして自分の政策どんな言いはるんかな、まあ、消費税を上げませんということを、まあ、言うてはるんですけども、そのスムーズに言えはれへんですね とかで、私は、ってね、結局言ったのは消費税反対しますだけで、で、結局、どのようにするかというと、ではよろしくお願いしますって終わってしまったんですね。で、公職選挙法で編集をしないということになってる、そのままお送りしますって NHK 言うてるんですけども、編集せえよと思ったんですね。で、まあ、ケッタの歌聞いてもたな、思いながらですね、おったんですけども、朝から昼ぐらいまでその頭がぐるぐるね、歌が回っとんですね。で、これはいわゆるこの、まあ、例が違うというとあれですけどもですね、何かこう、いらないものが入ってしまったんですね、頭の中に、心の中に。ぐるぐる回ってしまうんです、それはね。ですから、それを何かと置き換える必要があると。で、仕事に行ってですね、その間ずっとぐるぐる回ってるので、もう賛美の音をかけました。もうほっとしました、その時に。で、ホームで、高齢者の人たちを、高齢者の人たちを迎えに行くのにですね、私一つの提案しました。何もない音でね、するよりも、なんか音楽かけた方がいいですよ、って。だからみんな、音楽療法とかしてはるので、それはいいことやと。選曲任してくれますか、ということですね。任してもらったんです。だから、全部ワーシップソングが入ってるんですね、車の中に。で、まあ、インストロメンタルなんですけども、それをかけると非常にその空間がもう、いわゆるもう自分にとっては礼拝の空間というか、もうサンクチュアリになるんですね。で、おばあちゃんたちもなんか知ってるような知らないような曲で心地いいなという、まあ、そんな感じのだったんですね。まあ、そういう曲をずっと選んでるんですけども、この間オリーブガーデンで流れてる BGM いいなと思ってですね、幸子にその CD ちょっと貸してないで、ちょっと悪いけどダビングさせてもらってですね。それ流してたんですよ。幸子何をこう考えたのか、15曲の中の最後の15番目の曲だけ、マイティ・トゥ・セーブのロックが入ってたんです。で、ギターで静かな曲ずっと流れて、僕知らなかったんですけども。で、14曲目に、車椅子の方を迎えに行くので、ヘルパーの人がずっと迎えに行って、自分も降りて、リフトをこう操作していたんです。そしたらどこからかね、つって聞こえてくるんです。なんか聞こえてるなぁ、思ってね。で、トゥットゥットゥってなってるんですよね。ほんで、さあ、言ってバーって開けた瞬間に、マイティッツセーブフォーエバーとかで言うとんですよね。おばあちゃんの、ボケーって。でも気持ち的にはですね、もう、この状態でね。日頃はこう、静かなこの雰囲気で。でも実際は、もう、個人的にはね、聞きたい、歌いたいの。もう、マイティとセーブなんですね。もう、すごいところにおじいさん、おばあさんは浸されたわけですね。賛美の中に。そういう空間があってですね。いつもと違う曲が聴けたって言われて、クレームはなかったんですね。で、ひょっとするとみんな好きですかとか言って、そういうことを話できたんですけども。悪くないね。で、歌詞も歌ってる人の 声も聞こえたし、ちょっとなんかいいビートとは言えなかったんですけども、何かこうウキウキするものを感じましたよと。これは何なんですか、え、賛美かとか言って、いろんなタイプがあるんですねという話ができましたね。ですから、まあ、それはイレギュラーなことですけども、日頃の、生活の中にも賛美と伴えるというのは非常に、重要なことと思います。そしてこうネガティブな思いがあるとき、特にそうですね、その賛美によって180度こう変えることができますと。その瞬間にその自分がもう一度神様の方向いて礼拝の時とすることができますと。そしてヤコブの13章の15節に、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。もう一度、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかと。賛美の捧げ物を捧げましょうと。それが自分のもうオリジナルというか、ね、もう感謝しますにメロディーがついていても、変なメロディーでも神様は受けてくださるわけですね。賛美は神様に対しての捧げ物、生贄なんですね。そして神様の皆を称えるということは大事です。そしてそれはいつも捧げましょう、絶えず捧げようではありませんかとヤコブで言われています。神様感謝します、何かを感じた時に神様感謝しますという、それがもう一言でも賛美、それを繰り返すことによってですね、祈りもそうですけども、30分も1時間も無理ですかも分かりません。でもですね、大きな大木を切るときにですね、いっぺんにやろうと思うともう限界ありますね、斧で振っても。でも1日にじゃあ5回だけ、それを繰り返して繰り返して毎日繰り返していくうちに倒すことができる。いっぺんにすると自分が倒れてしまう。祈りも賛美も一時一時ですね、感謝します、本当にありがとう、もう一分もないですね。でもそれを毎日毎日繰り返していって、それが1年2年10年経っていくうちにすごいことが起こる、奇跡が起こるということを期待することはできると思います。さあ、そしてですね、僕は東京を後にして新幹線に乗ったわけなんですけども、またグリーンですね。そこでもう今日の今朝のメッセージの用意を、まあ、できると思っていました。3時間あるから快適な空間でまたメッセージを、ね、考えれる、祈りウォークじゃないけども、ね、その中で期待してました。そうすると、普段はありえないような、非常に空いていたんですけどね、まあ、たまに赤ちゃんが泣くことはありますが、赤ちゃんはいなかったんです。で、まあ、トップグループ、3人グループはいたんですけども、真ん中の方、僕ら端っこだったんですけど、先頭の方に、喋り出しました。だ3人のうちの1人だけ声が甲高い女性がおりましてですね。で、どうも耳につくなと思いながらですね、他のお友達はボソボソボソと言うと、1人だけ、わぁ、わぁ、どわぁって喋って、誰が笑って、もううるさいなって、もうここまで来た時に隣のおっちゃんがですね、ちょっと修行中に来ろーって言っちゃったんですよ。やったーって思ったこの話なんですけどね、その瞬間静かになって、あーよかったと思って、横浜ぐらいで、でまたねブツブツブツブツブツブツって答えてないな思ってですね、で今度車掌さんが来てですね、なんかお客さんからクレーム出てますからって、じゃあどうして喋ったらいいんですか的なこと言うのね、これアホちゃうか思ったんですよ。あ、思わずすいませんと思ったんです、本音はね。参ったなと思いながらですね、もう寝るしかないな思ってですね、集中できないので、寝ててもですね声で目が覚めてしまうんです。でその時にまた思って、あ、私今回の、テーマは快適でない 環境は成長につながる。何を神様教えて、教えとしてるんでしょうって。 とりあえず耳が治ったということや。いや、それだけじゃないでしょうとかって。この人は、静かに喋るということが難しい人なんやと。なので、その人が将来その静かに喋れるようになるように訓練できますようにと、まあ、そういう祈りに変わった。周りの人はできるんやからとね、まあ、いろんな、まあ、バックグラウンドあるんやろうと、背景があるんやろうからそうなってしまっているんやろうと。なので、まあ、その憐れみの心にも変わっていったと。で、まあ、京都で降り張って静寂の時間が15分だけ与えられたんですけども、まあ、その時に、御言葉に与えられたのはですね、第一テサロニケの5章にあります。あ、入っていない、おかしいな、読みますね。第一テサロニケ、5章の16節、いつも喜んでいなさい。17、絶えず祈りなさい。18節、これが大事なんですね。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。もう一度読みますね。18節。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。快適でないことに関していつも不平な思いが出てくるんですけども、いつもなんでという気持ちになってしまうんですけども、神様はすべてのことについて感謝しなさい。快適なこと、感謝しやすいことだけについて感謝するんじゃないんですよ。感謝しやすいですね。感謝しますけども、すべてのことについて感謝しなさいってここで言われています。これがイエス様に会ってね、神様が私たちに望んでおられることなんです。神様が望んでおられることなんです。感謝しにくいこともできないことも感謝に変えていきましょうと、賛美に変えていきましょうと。で、それを神様に捧げることによってですね、道が開かれていくんですって。自分の想像ではありえないようなことが、道が開かれていくと。そしてその快適じゃない状況も、神様の許しがなければ起こらないことなんですと。これも神様の許しがあって起こっていることなんだということを理解したときに、感謝につながっていきますと。そして、コロサイ3章16節は入ったかな、入ってました。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせましょうと。神様の御言葉によって、この心を豊かにしていただく必要があります。ですから、教会で、礼拝で、また聖書の学び、それだけではなくて、個人的な学びでですね、御言葉を学んで、蓄えて、そして思い巡らす必要がありますと。その時に、聖霊がこの御言葉を文字としてだけではなくて、こう、深く心に、沈み込ませてくださると。そして生活の中で、御言葉、口から出てくるようになって、何章何節で言えなくてもですね、こういう御言葉ありますねってね、自分の心の中で聞くことができて、また、人にも伝えることはできる、そのようになっていくと。互いに教えることができますよと。そしてまた具体的な問題に対しても、この知恵が与えられていますと。御言葉によって、こう、対処していくことができますと。そしてまた、その、誘惑ですね。罪の誘惑。そのようなものがあっても、心のこの耳をですね、向けてしまうんじゃなくて、そのものに対して、耳を閉じましょう。そして御言葉、イエス様が、サタンの誘惑に対抗されたのも、御言葉で対抗されました。 イエス様にも権威があったんですけども、自分の権威でこうっていうんじゃなくて、父なる神様、御言葉、聖書にはこう書いてあるってイエス様は宣言されたんですね。御言葉にこう書いてあるって言いました。ですから私たちもいろんな御言葉をここに蓄えてですね、ここ来た時にはこういう御言葉があるじゃないかっていうことができるぐらいにですね、御言葉をここに蓄えていく、おきたいと思います。で、16節の次、17節ですね。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいと。ミニストリーだけじゃなくて、もう日々のもう日常の生活、イエス・キリストの名によって洗濯機回しますとかね、そうすることによって感謝できます。感謝することは私たちの力で、神様はそこに一緒にいてくださいますと。教会だけではないんですよと。一時一時神様と共に歩む、それは賛美と感謝、そのことによっていつも一緒にいさせてくださいますと。そのことを、特に覚えておきたいと思います。今日はですね、賛美について学んだわけなんですけども、神様賛美するときには心が快適な状況のときだけじゃない、そしてしんどい状況、そのしんどい状況にも意味がある、神様何かを伝えようとしているという、そのことを覚えてですね、神様にこう尋ねてみてほしいと思いますね。そしてとにかく賛美しましょうと。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちに本当に歌うべき歌を、賛美を与えてくださったことを感謝します。そしてあなたが本当に私たち一人一人を、名前で一人一人を知ってくださって、私たちの人生の最高のものを今備えてくれていることを感謝します。そのことを感動して、あなたにその皆を褒めたたえるという、そのことを続けていくことができますように。そして日頃の生活の中にもあなたの皆をたたえるという、その習慣をつけることができるように、音楽も共にあるそのような環境で、メロディー聴くときにあなたをまた思い出す、そのような、環境へと保ってくださいますようにお願いします。この時を感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アメン。